っさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
はい、やっていきましょうということでね、
はい、
なんていうんですか、僕最近写真が趣味なので。
そうですね、
やっぱやたらめったら写真が趣味なので。
毎朝上がってますね。
毎朝上げてるでしょ、特に何ていうんですか、
うん、
話書いてることと写真は全然違うもん上げてるんですけど、うん、
関係あり
ま
へん
というね。はい、この前食ったカレーの写真とか
いいですね、いいですね、基本ですね。
いいでしょ、カレーの写真とかそばの写真とかね、
基本ですよね。
ああいうのとか天王寺界隈をうろうろしてるんで、うん、やたら通天閣メインで、
はいはい、
通天閣とかハルカスとか、
はいはい、
ああいうの撮っちゃったりなんかして、ね、
はい、
上げとるんですよ。
ちなみにそれはカメラで、スマホで？
カメラですよ。
カメラ使ってるんですね。
カメラと、カメラとスマホ。
はいはい。
うん、両刀でやってます。カメラで撮ってる時もあれば、
はい、
スマホでパッと撮ってる時もあるし。
はいはい、
っていう感じでやってるんですが、
ええ
っていうわけにはちょっと意味がありまして、そろそろ、
うん、
携帯を
ほう
もういい加減何年か使ったし、
ええ、
ぼちぼち新しいの欲しくなってきたなと。
なるほど、
いうことになってまいりまして、
まして
携帯交換しようと言
う
て、う
ん、
ずっと見てたんです、携帯を、
はいはい、
でそれに変わるもんはないかなと。携帯今のまんまでもええから、
うん
ね、通信機能だけ持たせればええから、
まあね、
うん、カメラとかそういうのコンデジ買ってみたりとか、
はいはい、
そういうことでいろいろ頑張ってみたんですよ、うん、
頑張ってみた、
はい、で携帯の電池交換してみたりとかね街のショップみたいなの
があって、はいはいはい、
まだ長持ち、もう電池がだいぶ持たんようになってきてて、
ああ、なるほど。
うん、で、長持ちせえへんから、もうほな、電池交換車まだいけんちゃうみたいな、
うんうん、
それもちょっと怪しくてですね、
あ、そうなんですか。
ほんまにこいつ、交換したかっていう感じなんですよ。一生懸命お金出して交換してんのに、
ね、
全く今までとヘリっぷりが一緒なんですよ。
う
ん、
どういうこっちゃと。
預けて交換しときますんでみたいなこと言われて、
うん、
交換終わったんかなんか知らんけど、まあ帰ってきて、
はい、
お金払って、
うん、
で、なんていうんですか、例えばこのバッテリーをこれにこう、中に入ってますから、このバッテリーはもう交換しましたんでねって言って、はいはい、見せるとか言うこともないかった。
ない。
あれってなって、金だけ取られたパターンどうなんかなこれ
その怪しげな店やったんですか。
いや普通の個人さんがやってるような店なんですけど、なんせ証拠が見せないっていうのは、
まあね、
証拠見せなくて体感減りが一緒ってなったら
納得できないわな。
納得できないですよねで、なんかこういうこと、もし減りが早かったらこういうことやってみてくださいみたいなこと言われるんですけど、
はいはい、
なんか完全にバッテリーをゼロにして、
はい、
で2時間ぐらいほったらかして、
ほう、
でまた満充電にしてください、
はいはい、
でそうすると携帯がバッテリーを認識しよるらしいんですよ、
うん、
バッテリーのキャパっていうやつを、
うん
うん、で今までゼロになってたやつがもうこんだけの容量のバッテリーあんねんなということで携帯が直すんですって。
なるほど、気がつくと、
うん、そういう機能とかありますんで、
うん、
それいっぺん試してくださいって言って試したんやけど、
うん、
何も変わらんくてなんかやられてるなっていう、どうもやられてんな、高い金払ったのにって、
いまいち騙された感が拭えないと。
いまいち騙された感が拭えないんですよ。かといってなんか怒鳴り込むのもなんか大人げないなみたいな、
ね、レイバンのサングラスのこともありますからね、
お前何も変わっていいんやろこれって言いに行くのも
ちょっとね、
どうかなと思って、案外ヘリも一緒やなって思いながらおったんですよ、
はい、
でもうずっと考えてて、
うん、
もんなら交換するか、
うん、
この際思い切って、
なんだ、
ポイントもだいぶ溜まってるし、
はい、
うん、そのなんたらポイント、ドコモポイントみたいなやつね、
あ、なるほどね、
うん、そういうのもまあまあ溜まってたんですよ、
はい、
あ、溜まってるって思って、
うんうん、
これ 使ったらまあまあいけんじゃんと思ってね、
うんうん、
で今ほら携帯のトレンドって、
はい、
スーパーウルトラ高い携帯か、
あ
むちゃくちゃ高いでしょ、
もう2、30万いくんでしょ、
20万ぐらいかな、
20万ですか、
20万っすよ、
うん、
20万あったら何できる、
ね、原付変えてますよね
原付ほんまやな、携帯に乗っても出社やな、これからは
ほんま
な、携帯でどこでも行かなあかんようになって
ます
ね、うん、で、あとはもうその両極端で、
はい、
もっともっとチープな、
うん、
ちょっと昨日もそんなに優秀じゃないんやけど、
はいはい、
まあいかんせん値段が安いと、
うん、
スマホとして使う分には十分ですと、
うん
うん、いうのと両極端になってたりするんですって、
はいはいはい、
うん、でちょっとなんていうかな、型ちょっと一世代、
うんうん、
2世代前ぐらいの携帯買って、まあ、ちょっとそれってガクンと値段が安くなってるんで、
そうですね、
うん、そういうのを手に入れたりとかするっていうのも、
はい、
なってると、
うん、
いうことで、で、はい、どうすっかな、携帯変えるとなるとなって、で僕はずっとソニー使ってきたんですよ。
エクスペディアですよね。
エクスペディア、エクスペディア、
うん、
うん、をずっと使ってきたんです。はい、途中からもうやっぱり日本の携帯が一番と。
うん、
いうことで 何世代もこの
一
回ギャラクシー買って失敗して以来、
はい、失敗したんや、
もうそんなも日本の携帯やっていうことでソニーずっと使ってきたんですよ、
はい、
でソニー今携帯って、はい、まあ、iPhone とかにしてもそうなんですけど、
はい、
なんちゅうんですか、
うん、
全部画面じゃないですか、
まあほぼほぼ画面ですね、
あのカメラの穴以外は、
う
ん、全部画面になってるじゃないですか、
確かに、
あれかっこいいなってずっと思ってて、
うん、
うん、で俺でソニーのエクスペリアは、
はい、
ないそれちゃうんですよ、
ほう、
上下真っ黒なんですよ、
上下真っ黒、
上下ある部分、
うん、
あの真っ黒なんです、だからその部分はモニターじゃないんですよ、
あのスピーカーとあのマイクが上下にありますよね、
うんうんうんうんうん、
それ以外にも、
それ以外の部分もちょっと、うん、あの黒の帯が
2、3ミリあるいう感じですね、
そうそうそう、上下に、はいはい、まあ、5ミリずつぐらい
ありますね、
帯がある感じが昔からちょっと嫌やったんですよ、ね、
なるほど、
でもう iPhone とかは綺麗になんかもうその窓以外は全部画面やのに、
うんうん
う
ん
う
ん、
どうなってんねんと、
はいはいはい、
でソニーもまた新しいやつ新型出しましたって言っても相変わらずその左右の5ミリは帯なんですよ、
うん、残ってると、
これ嫌やなと思ってどうしようかなって思ってね、
はいはい、
もういろいろ考えたら、もう毎日のように携帯いろいろ見て
触って
で見て触りはしませんけど、
しませんか、
まあ、どれが一体どの携帯なんかなって思いながらいろいろ見てて、
はい、
もうこれは、
はい、
あれやな、
うん、
Google やなと。
Google フォンか。
Google ピクセルね。
はい。
ピクセルにするかと。
お。
消しゴムマジック。使うかって。
今。
まあ別に今全部 Android 全部 Android の携帯全部消しゴムマジックついてるんですけど。
はいはい。
まあ行ってみっかみたいな。
アクオスはダメですか？
アクオスは、僕はもうシャープは選びません。
あ、そういうことなんや。
シャープとかじゃないんす。
なるほど。
うん、もうシャープとか、あと、うん、あどっかもうあのやめるんですよね。
あ、
アクオスやったかな。どっかがもう携帯そろそろこれで終わり、もう停止くらしいんですよ。どっかの電気メーカー、どっかやったかな、富士通か。
富士通っていうと？
富士通の携帯ってまだあるんですよ。
なんや。
一応、わからん。名前わからん。
知らん。
けど、うん、今回出たのが富士通、確か最後なんです。
うん、
だからもうどんどんどんどんもうメーカーが絞られていって、
うんうんうん、
もう今やソニー頑張ってるけど、
うん、
まあちょっとなーって感じ。
ちょい高なとこもあるしと。
ちょい高、まあまあ、それなりにね、
うん、
値段しますから、うん、で、もうええわ、もうピクセルするわ
って思って。
で、ピクセルの、
うん、
1個古いやつやったら、
はい、
安いんですよ。
ほう。
もうむちゃくちゃ安いの。
うん。
4、5万ぐらいで買えるんですよ。
はい。 いいじゃないですか。
そうか、ほんなら1世代前のこれでも全然、もう今 iPhone とかでもみんな古いやつとか買ってるじゃないですか。
もうね、中古の買い取りもうバンバンやってくれるんですからね。
そうでしょ、うん、iPhone でも全然その今 iPhone とか15とか、うん、なってるけど全然みんな14買ったりとか、
うん、
安いから、
うん、
してるんですよね。
そうですね、
今ね。で11とか12とか持ってる人全然いてるし、
はいはいはい、
うん、でもやっとしたらまあ Google も別にこれ1世代前のやつでええんじゃないの、うん、と思って、
はいはい、
いろいろ見てたんですよ、
うんうん、
まあこれでええかなと思ってね、
うん、
安いし 4,5 万で買えるんならこれでええしと思って、
うん、大事ね、
いろいろ見てたら、まあ先日というか去年の秋口に、
はい、
ピクセル8っていうやつが本出てまして、
うんうん、
でそのピクセル8の、見ると、
はい、
スペックとか見ると、
はい、
どうもいいんですよ、う
ん、いいんですか、いいんです
か、どうもいいんですよ、
うん、いいじゃないですか、
もう CPU とかも新しくなってるし、
はいはいはい、
まあまあここで大きく CPU 変わりましたみたいな、
砂だろのどうのこうのやつね、
ああそうそう、うんだらかんだろの3だの4だのとかいうやつ、うん、
8だのでね、
そうこれでも処理能力が格段に上がりましたと、
うん、
いうことやから、なあここで7と8で大きく変わってんの、
うんうんうん、
と思って、
はい、
8もあるか、ポイントいきゃな、
うん、
つくづき割って払うんやから、
うんうん、
どうせ俺のことやから一括とかで買うつもりはないんやから、
さらにないと、はい、
やっとしてこれにまあポイント全突破でいって、うんうん、行こうかと、
お、
あもうピクセル8やな、
うん、
うん、これで行こうと思って、
これ決まった、
ああ、もうこれも値段もこなれてるし、
はい、
これで行こうかと思って見てたら、
うん、
今度ピクセル8とピクセル8プロの比較っていうのが出てまして、
なんじゃそれは、
プロっていうやつがまだ最上級モデルとしてあるわけですよ、
さらに上ですね、はいはい、
さらに上、
はい、
それのスペック表をずっと見てたら、
はい、
プロの方が良くない？
そりゃね、そりゃね。
どうなんですよ。
そりゃね。
うん。もう全然、まあまあ、メイン、なんて言ったらいいの？今、はい、カメラ性能がいいか悪いかによって、このプロと、もう一個下のプロじゃないやつの、差別化っていうのは図られてるらしいんですよ。
そうなんですね。
だからカメラ性能がいいと。
うん。
まあ、言ったって携帯でしょと。
うん。
携帯でパチパチ撮る分ぐらいでしょと。
うん。
あんなもんでええんちゃいますなって思って、
はい、
まあ、まあそれでもまあずっと比較表をずっと見てたら、うん、
気になるしね、
うん、あれって思って、
ほう、
で Google Pixel のいいところは、
はい、
Pixel、この先、
うん、
7年間、
うん、
今買うじゃないですか Pixel を、
はいはい、
ピクセル買ったら、
はい、
この先7年間の OS のアップデートは約束されるんですよ。
あ、なるほど、
うん、7年なかなかいかないんですよ。
7年はなかなかなさそうですね、確かに。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、あの Android のその時期行くけど、
はい、
あのなかなか来ないんですよ、
うん、
もう3年もしたら、
まあそうですね、
アップデート圏外になってまうんですよ、
うん、
うん、
ありがち、
うん、ありがちなんですよ、7年かと、
うん、
7年保証してくれんのかと、
うん、
じゃあこの携帯7年持ったらええんちゃうんかいと、
うん、
いうことになりませんか、
理屈の上ではね、
普通の頭働かせたらそうなりませんか、
そうなりますな、
うん、そうなりまして、俺も
なりましたか、
もう洗脳されちゃいまして、
うん、7年も使うかどうか分からんのにね
3年で交換すると思いますけどどうせな、
うん、
どうせそんなハメになるんやとは思いますけど、
けどパス
タ、ああもう分かったと、
うん、
ほんなら7年使うんやから、うん、
はい、
もう行きましょう、
うん、
いっちゃん最上級行きましょう、
うん、
やったるわって言って、
いっちゃんのちょうだいと、
ああ行ったわ、
行ったの、
行っちゃえんやつ、
行ったん、
Google Pixel 8 Pro
行っちゃいましたか、
はい、定価にして約20万円、
ひえ
ー、パソコンですわ、もうパソコンみたいなもんですわ、
ほんまや、
せやろ、
そうや、20万パソコンやん、
携帯電話がいよいよ、
うん、
もう10万ですよ、
そういう時代ですか、
すっごい、もうなんとか安できんかなっていろいろ見たけど、
うん、
安ならん。
一枚安かったらね。
安ならん。
うん、
でもうええわと。
うん、
この後一応 A っていう、まあ、iPhone とかでもちょっとしたら喧嘩版が出るんですよ。
ほいほいほい。
ピクセルにも喧嘩版出るんですよ。
ほいほい。
ピクセルももう5月ゴールデンウィーク過ぎぐらいに喧嘩版 A っていう、
うん、
ピクセル 8A っていうやつがもう出るでしょうから、
はいはいはい、
これちょっと安いですよみたいな、
うんうん、
安いけ ど,
けど
2万ぐらいしか安ないんですよ。
え、そんなもん。
2、3万でしょ安なって。
あ、そんなもんですか。
あんなやったらもう、
うん、
こっちは7年使うんやから。
心に決めたんやからね。
心に決めた、固く誓ったんやから言ったりましたわ、もう、
うん、
20万
ね。
あ、ガーン払ったりましたわ。払たれへんけど、払たれへん。毎月分割で払っていくんですけどこれまた
ハンコバーン押してきたと。
3年ぐらいかかって、
ハンコ3回目
ね。でも欲しいとなったらもうすぐやから、
うん、
送ってくるやつと、
はい、
近くのドコモショップで受け取れますみたいなサービス
も あ、なるほど、
まあ、あるんですよ、
はい、
それ一生懸命探して、
うん、
でドコモショップで受け取る、その日のうちにも受け取るみたいな感じになってね、
うんうんうん、これは全員が急ぎやね。
あら、もう行ってもろたりましたから、
もろたりました。
また携帯でかなって、もう、うん、もうソニーのやつでもでかいな思って買いましたけど、
うん、
今度またでかなりました。
まだでかいですか。
まだでかい。
大変。
ポケットパンパン。もうポケット入れへん。
夏場困るな。
そうやで、なかなか困るで、これ。重いしな、ピクセル。
あ、重たい。
なんかちょっと重いんですよ。
重量感があるのね。
ちょっと重量感あんなと思って。
上等
そうでもともと重いっていう、なんかあれ、下馬評は聞いてたんですけど、さすがプロ様ともなると、重いね、と思って。
なんちゃちくないからね。
そうやね。でこれのために、
はい、
デジカメコンデジ買ったりとか、
うん
ね、画像を上げて別にして携帯のバッテリー減らんようにしたらええしと、
うん、
あ思って買ったコンデジで撮った写真と、
はい、
この Google Pixel Pro っていうやつで、
はい、
写真、まあまあまあまあ話のネタ程度にちょっと撮ってみるかと、
うん、
あでパチッ撮ったんすよ。
撮った、
むっちゃ綺麗っすわ。もうやばい。
コンデ
ジの立場が。綺麗すぎてやばい。
夜とかやっぱ綺麗で撮れます？
夜はね、夜、だから夜の写真何枚か僕、あの、X とかに上げてると思うんですけどね。まあ、綺麗やね。綺麗で、しかも、なんか、何やったかな？ VPN やったかな？
はあ、
VPD かなんかいう、
はあ、
機能、より写真を綺麗にする。
ほう。
機能っつうのがついてて、
あらま、
むっちゃ綺麗なんですよ。何してたんやろ俺と思って。
あ、そう。
うん。こんなペラペラペラいのに。
まあね。
なんでこんな高性能なことできるのっていう。
うん、すごいですよね。ほんまスマホって。
すごいの今のやつ。
うん。
お、買ってきて、で、なんちゅうんですか。
はい。
あの今のなんちゅうデータの変え方。
うん、
前の携帯とあのこっちの携帯のデータの、
うん、
あのやつよ。
はいはい、やりあの写し替え？
写し替えっつうの？
うん、
写し替えするやつ。
うん、
もうすごいで。
は。
横にあのまあ、iPhone とかでも聞いてましたけど、
うんうん、
横に置いておくだけなんですよ。
はいはいはいはい。
ほんなら勝手にじわーってやりよるんですよ。
どのぐらい時間でできます？
ね。うん、20分ぐらいで終わったと思う。
あ、まあまあかかりますよね。
まあまあかかる。まあまあかかるんやけど、うんうん、無線やで。
あの、確かに僕もね、エクスペリア、この間買った時に。
あ、買ったの？
うん、去年ね、
うん。
あの、データの入れ替えに、あの、USB-C、C？
ああ、C な、
うん。C 同士でつなげとか言うの。そんなもんあるか言
う
て。
いや、ほんで俺も C 同士でつなげって言って、
あったでしょ、
はい、箱に同梱されてたんですよ。
あ、されてました。
うん、ああそんなことせなあかんのやと思って、
うん、
まあでもケーブルついてるから、
うん、
まあ、家帰ってつなげばええだけやろなと思って、
うん、はい、
横にピッと置いたら、
そう、
電源入れてポコッ置いたら、
うん、
もうスルスルスルですわ、
うん、私もそれで CC なんか持ってないから無線でできるってそれでええかなってやったら、ああ結構時間かかるなとは思いましたけど。
ああ、はいはいはい、でもこんなん 革新的やで、
すごいですね、
うん、要は自分の今まで使ってた携帯クローンしてくれるわけ
やで、そういうことですよね、
すごい世の中なったなぁ思って、ずっと携帯じーっと20万円を
20万円をベッタベッタと、
すごいな20万円ってって思ってもうワクワクするなこれって思って、
何よりですな
ね、もうそれでも、うん、それでも20万ちょっと元取った気がした
安い、
ああもうそれはしゃあないやろと、
うんうん、
こんな最新
、うん、
最新ツールを手に入れさせてもらって、20万円でこの最新ツール、
うん、
もうこれしゃあないとこれ仕方ないんじゃないのと、
うん、
7年使える言うてるし、
そうね、使うかどうか
しない、しかもあれやで、ね、バッテリーとかは、
うん、どうです、
いや、バッテリー、まあ、そんな持つような、持たんような感じ、まあまあ、今持ちますわ。
全然変わりますよね、新しいの買うとね。
ただ、その3日も4日も持てへんで。
はいはい、そう
や、今のやつ、なんか3日4日持つみたいなこと聞いてたけど。
そんな持ちませんよね。
そんな持てへん。1日ぐらいですわ、うん、なる
まあね。
24時間ってとこでしょ。
まあ、1日使い倒しても、まあ、まだ大丈夫いうぐらいですわね。
そういうことやね。そら、1回も携帯見えへんかったら、
うん、
そら、ね、持つでしょ、2日ぐらいは。
うん、
見るんやから携帯って、
そのためのもんですからね、
あ その用事する端末なんやからでそれ、ね、なんかまあまあまあバッテリーはまあまあ減るけど、
はい、
あれですよ、
うん、
その携帯バッテリーの充電プリとか、
はい、
消費プリとか、
うん、
それは AI が学習するんですよ今度。
なんか結構その辺がやりようで変わってくるとか言いますよね。
そうだから AI がそのバッテリーの、減るとかそういうの考えて、うんうん、もうがっつり充電しないとか、
うんうんうん、
なんかバッテリーが長持ちするように考えよるんですって。
100% にしないって言いますよね、あえて。
あ、そう、
うん、
賢っ。めちゃくちゃ賢いやん
ね。
なあ、
ほんまに。
もうだからもうそれでバッテリーももう全然、
うん、
全然っていうか多分全然あれやと思いますよ。減っていかないと今後はバッテリー劣化しないっていうことが約束されたんで、
うん、そうなんかな、
うん、それ言うんやもん、グーグルがそうやってそういうやつですって言うんやから、
ね、前のモデルと比べてバッテリーの減りがこんだけ違いますと言ってね。
ああでも結局ね、前の携帯クローンしてるから、
うん、
なんかそのアプリだとかなんだとかいっぱい入ってるから、
まあ、そうですよね。
それやってると、
うん、
バッテリーの減りなんてあんまり変わらんなって、あんまりってまあまあ持つけど、
うん
うん、まあでもまあ夕方まで充電せんでいいぐらいかっていう。
そうですね、まあ、夕方まで使い通して、え、まだ 80% あるとか、そういうもんじゃないですもんね。
そんなスーパーバッテリーじゃないんですよ。ないもん
ね、さすがにね。
そうやね。だから、今学習してるとこなんか、
うん、それはあると思いますよ。
まあ、だから家か、朝出て家帰ってくるまで、まあまあ、半分ぐらいは減りますわ、
うんうんうん、
50% ぐらい、
うん、
は減るから、まあまあまあ、持つ方かねと思って、
まあ、それが今後、どう変わってくるのかっていうところですね、
うん。任せるかと、AI なんやから。
う
ん、
そうね、
賢いんやから。
そうですよ、
ね、
それしか考えてないもんね。
そうやろ、うん、で今の携帯、
はい、
あれですよ、うん、もう下に3つボタンあるじゃないですか。
3つボタン、
下にボタンっていうか、まあ、物理的なボタンじゃないけど、
丸三角四角のやつ。
丸三角四角、
え、
戻るボタン、戻るボタンと、
え、そんなんやってるんですか、未だに。
あなたのないの。
いや、そんな古いの俺知らんわ。
おい、ちょ、待て。おかしいな。おっさん、普通そういうの使うとかなあかんやろ。
スワイプでペッペッと吹き替えるの当たり前ですやん。
おあ、そう。
そうよ。
もう使いこなしてんの。
余裕ですよ。
スワイプおっさんになってんの。
なってますよ。
なんやねん、スワイプなおっさんやな。俺、これ、今、習得するのに。
はいはいはい。
1週間ぐらいか
も。でも力加減がこうね。
うん。あれボタンないよってなって。
うん、
最初。あれ、実は出せるんですよね。
クラシックタイプがね。
そう、クラシックで、設定でいじくったら3つボタン出せるんですけど。
出せるんですよ。
で、メーカーはとしては、電源入れた時にもうその3つボタン取っ払ってもうてるから。
そうですね。
それはそれで使わなあかんやろってなりますやん。相変わらず3つボタンやってる場合ちゃうぞと。
そういうことですわ。
そう。で、どうやってこれ触んねん。そう。
あれってなりましたからね。
戻すん、どうすんねん、これ。どうやったら1個前の画面に戻んねんとか。
ね、あるある。
そう。それもうできてんの？
できてますよ。
あの、センター画面に戻すのとか全部スワイプでやってんの？
やりますやりますよ。
ええー、おかしいって、そんなことできる人じゃないやん。
どういうこと？
そんなを使いこなせる人間じゃなかったやん、今まで。
言うほど。
ずっと知ってるけど。なんでかい話やんか。
そう、人より一歩も二歩も後歩こうことです
か、ね、あー、ボタンないってなるタイプの人間やんか。
そうですよ。
うん、もう、何ですか、右からシュッてやったりとか、
うん、そうです
よ、左からシュッやってみたりとか、
うん、あんなボタンあったら嘘みたいやな思います
ね、下からピューンってやってみたりとか、
そうですよ、
おお、もう今は昔ですよ、
そう、もうそんなやり方は昔そういうのやってたなってなもんですよ、
そうやね、
うん、
だからもう真ん中に戻したりとか、
そう、
まあ、ブラウザ男立ち上げといても、
うん、
あ、もう今後は何スワイプで全部やるわけと、
そう、あのスクショも簡単に撮れますよね、
え、
スクショも簡単に
撮れる、どうやって撮るの、
あの、下のね下の真ん中にクッとしたら、うん、今上がってるあのアプリが一覧出てきますよね、
ああ出てくる出てくる、
その状態でスクリーンショットっていうボタンがあるでしょ、下の方、
ああ、あるあるあるあるあるな、
うん、
あれ、え、そんなスクショをそこでピッて押してもらったらそのスクショ撮るんちゃうんかい、
その写真、その選んでるところのスクショが撮れます、あの画面じゃなくって全体の、
ああそう、
そう、
へ
えって、
スクショとかいらんもんな、
まあ普段そんなに使いませんがね、
普段使うもんじゃないよ、ないけど、ほんならもうあの電源となんとかのボタン同時に押すとかあんなことせんでんの、
ああ下最近したことないわ、
うそうやろそうやろ、もう忘れてたやろそういうの、うん、あ、そう、今、え、アンドロイドなんですか、あなたたち、
これはたちって
あなたたちは、俺はもう最新なんは分かってるんですよ、
アンドデバイス情報見れるか、
13?
どこ見たらいいんだ、
いや知らんがな、あんなそこそのスワイプできるのにそれはできへんのかいや、
どこに置いてるかがね分からんじゃないですか、
一番下ですわ、設定画面の一番下のメニューのビルド情報かなんか見るんですわ、
ビルドシステムの、
あ、うん、端末情報かビルド情報ってやつを押すと、うん、Android バージョンってポンと出てるはずですわ、
うん、
多分13とかなんでしょうね
だと思うんですがね。
まあ僕らは、
ええ、
もう Google さん優先権を与えてくれてますから。
13、
うん、13でしょ。はい、やっちゃうそんな。あ、また使ってんのかいな。捨ててまえっちゃね。
まあギリギリ上げてくれるらしいですよ。なんか
14、俺らがもう14に飽きた頃やろ。
うん、そうやろうかな。
僕らはもう14今使ってますから。
はいはい。
あー、もうちょっと物足りんなっつぐらい次のけえへんかな、みんな何使ってんのかなって感じや、
あっさ
13とかまさか使ってるやつおらんやろなと思ったらおんのかい、びっくりするやんけ、
服な
自分じゃない機能を責めないとね、
こういうやれることはやらんとね、
やれることは金出しとるから、
そういうこと、
ああそう、もう13からその機能やったんや、
そうですね、
だから僕らの使ってたエクスペリアはもうだいぶ 2世代3世代前やったから、
うん、
だから13にバージョンアップしてないわけです
ね、はいはい、
はあそう、
これは10-4 ですから、
うん、でも10-4 やから今ちょうど一番ね手に入る限りの、
そう安いやつですよ、
うん、最新のやつ、
まあ、今3ですよ、10-3ですよ、
え、10-4 なんやろそれ、
これは私持ってるのは4ですけど最新が3ですからね、もう、
ああ、なんで番号減ってんの、
え、安かったから
え、どういうこと、10-4の方が高いんちゃうの、最新なんちゃうの、
あ、そうか、今10-5や、ごめんなさい、今10-5、
あ、今10-5か、それ1個前ってことか、
そういうことです、
ああ 10でも、あ、エクスペリア1じゃないよね、
1でも5でもございません、
10? 何それ
安いやつ、ま、
そう、何、どういうこと、
まあ、エクスプリ、エクス、
ソニーそんなもん出せないって言うんちゃう、
エースっていうかさらに安いのあります
よ、ね、あエースってちっちゃいやつだ
そうそうちっちゃい4段階やるから
あ知ってる知ってる知ってる
エクスペリア、うん、
あ4段階だからその上位機種じゃないちょっと下のやつ
そうですね
でも13来るんやんか
そうですね
はあそういやだからもう俺らもあなたに買ってるのはもうカメラ性能だけしかもあの普通にデジカメ持ってるからそれで撮れやええやんって話
そこなんですよねもう
結局もういよいよ、うん、やばいなこれデジカメ使わんようになってきたなって思って
やっぱかっこなる上は
早瀬くん早々に行きますか、
うん、ねえレンズ交換で、ね、レンズ交換できるとなったらねそれはスマホなんかできませんから
そやなあ、うん、その上へ行けと
そうですね
もう無理もう無理もう金ない俺なんでやねん20万もする、うん、なカメラ高程度と一緒やで
そうよね
そやろ
うん
かもうこれを俺一眼やと思おうと、
うん、
思った
やっぱ20万のスマホも持つ男は20万のカメラ持たんとそこは
そやっぱ
本物で固めていかんとそこは
そやなそれもなんちゅうんすか、うん、もうその最近旅行に来てる人たちとかも肩からぶら下げとんねそう
これ見逃しにかけてるわ
ミラーレスぶら下げとんね
そうや
うわーと思ってほんで俺が あれですよ、
うん、
今まで全然興味カメラ全然興味なかったからですけど、
はい、
僕帰りね、
はい、
降りる駅が、
ええ
まあ、日本橋っていうところで降りるんですね僕、
はいはい
まあ、ちょっと遠回りして帰るんで、
はいはい、
日本橋で降りるんですけど、その日本橋の降りたとこにね、
はい、
中古カメラ屋さんがあるんですよ
ああいいもんがあるじゃないですか
時和カメラって有名なところがあって、
はい、
でその今までそんなショーケースなんて何の見向きもせんかったけど最近暇あったらそこずっと覗いてんの。
ええ結構や。
じーっと、あ、うん、俺の欲しいニコンが、
うん、
お、ちょっと安いんか高いんか分からんけど、うん、並んでるみたいな。
うんうん、
おでもなんかちっちゃいカメラやのに店員ばっかりおって、
はいはいはい、
めちゃめちゃ店員おって、
はいはい、
そんなにカメラの需要って高いのっていう。
うん、
まあいつもいっぱいですわおっさんで。
外国人とか対応してんのかねそれか
外国人も見てる、
うん、
よーみんな見てますわ、
うん、
ほんでもこう分からんの言葉と思って、
うん、そうですよね、
うん、だからもう僕は今もうこのピクセル買ったんで、
はい、
ピクセルで行こうと
ほう
もう無理そんなもうミラーレスなんか買って、
うん、
もうどんどんレンズ交換していきたいなとかそんなんもうやったらもうあかん破産もういよいよ万歳や
見たかったな
そやろ
う、うん
うん、そうなっていく俺を見たかったでしょうよ
とてもね
そうはもう無理
無理
もう全然綺麗やで写真
でしょうね、
むちゃむちゃ綺麗で、うん、だいたい今 あのデジカメについてる機能全部ついてるからね、
はいはいはいはい、
うん、拡大率こっちの方が高かったりとかするからね
あそうへ
え全然倍率高いやんと思って
レンズ何個並んでるんですか
レンズ3眼です
おお3眼
だからそらプロなんやもん3眼にしてもらわんと何言ってるんですか皆さん大丈夫ですかじゃあ2個や1個ぐらいで20万言われた日にはやな、
うん、
バカにすんなやって思うてまうやん
まあね私の 天にしたって3つは並んでますからね
そうやろそうやろ、うん、せめて並んでるやろ
そう
おだからもう今な大変やな、
まあね、できることどんどん増えてるというかすごくなってきてるというかね
まあまあまあ逆にその要は処理速度上げて
うん
カメラ機能を上げるかどうか、
うんうんうん、
ここら辺がメインテーマになってきてるみたいですけどね
なるほどね、
うん、あとはその AI だとかなんだとかいろいろ入れていって、
うん、
より使いやすく、
うん、
なんちゅうんでしょうかねなんかそういう便利なみたいな感じにしていくんでしょうけど、
はいはい、かゆいところに手が届くようなね
あなあ使いこなせ俺最後まあ、僕もエクスペリア使ってたんですけど、
はい、
最後になってあの拡大とかのボタン一つのボタンでできるって初めて知りましたからね。
どういうこと？
あのほらカメラパッて構えると、
はい、
携帯のね、
はいはい、
カメラ構えたら横にエクスペリアやったら森の、ええ、木のマーク出てるのかな。
はいはいはいはいはい、はい、
木3本木2本木1本みたいな、
はいはいはいはい、
ボタンがあってあれ拡大率を変えるやつなんですよね、ええ
、あなるほどズームのね、
そうズームの割合なんですよね、
はいはいはい、
ワンタッチでズームがパッとその倍率が変わるみたいな、
あそういう可愛らしい表示なんですね。
そう俺一回もそれ触ったことなくてこの前ちょっと友達に教えてもらって、こんな機能あんでみたいな話で、うん、そいつは iPhone やったんですけど、うん
はいはい、
でこんなんできんねん iPhone みたいな感じで言って、
うん、
へえすごいなと思ったら Xperia の横にもボタンついてて、うん、ピッと押しゃかーってこう拡大するんですよ、
うん、
わこれ拡大するボタンやんかお前今までなんやと思っててんこれキーかなと思ってて、ね、
せっかくレンズ見が3つも並んでるのに、
そうやねん、だからそれが今あるから、
うん、
全然いいっすよ
ね、
すごいよ、うん、それを、ね、エクスペリアで知っててもう知った瞬間にもういらんってなって、うん、もうピクセルですわここからやったりますわ
やったりますか、
やったります、もうマクロ撮影とかやったるよ全然よ。
もうね、虫のアップでも撮ってくださいな。
なんかほら、ちょっと近いやつをピン合わせて、
うん、
で、周りのやつぼやってぼやってみたいなやつ。あんなもできちゃうわけでしょ？
ボケモードみたいなのあると思いますよ。
あんな絶対あんね。
多分。
ついてんね。
うん。
それとかやりたいなと思って。
まあ、一番やりわかりやすいのは、ズームで望遠にして手前のを撮りゃ一番わかりやすいですよ。
そうすると後ろはぼやかすんですか？
そうですね。だから焦点、ズームにしたら、なる1点しか、
ああ、そうか、そうか。でピンを合わさないようにするわけですね。他の周りの
奥
には。
そういうこと、そういうことです。
ああ、そういうのをやって、もうちょっとアートな作品とか撮りたいなと思って。
楽しみにしてますで。
そうやろ。そうやろ、もうほらもうちょっと元取らんとやな、
うん、何としてもね、
でも高い、びっくりした、
20万か、
もうほんま腰抜かしたうーわ言われました、そんな高い言われた、みんなにマジでみたいなはい、そうっす買ってやりましたわこういうのはなーっていうやりますわ。
ちなみにですが、
うん、
あの音楽プレイヤーとしてですね、
うん、
あの Bluetooth のコーデックは何が使えるんですか？
あれあそこまで行けますよ。ハイレゾ行けたはず。
LDAC 使えます？
LDAC って何？
LDAC ソニーのやつ。
LDAC って何や？あのソニーのコーデック？
ソニーの、うん、ソニーが作ったコーデックですわ。
はあ、はい、分からん。分からん。やったことないもん、まだ。俺、毎日放送しか聞いてない
の。ほら、ソニーのイヤホンに、ソニーのスマホやったわけじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
それで、絶対LDAC で、スッと1万円音で、ハイレゾで聞けるっちゅうやつですわな。
ああ、それ、
うん、うん。あの、高音質コーデックっちゅうやつですわ。
お
う
ほうほうほう。
で、Google の Pixel は、どのコーデックを使ってんのかなと思いましたね。
わからん。知らん。知らんけど、ええ音で聞けるって書いてあった。
ほんまによかった。
だからそれ、確かハイレゾ対応なんですよ。
うんうんうん。そりゃね、そんな20万もする電話がそんなハイレゾ対応じゃなかったら怒りますわな。
だからそこがちょっと若干決め手でもあったんですよ。
うんうん。
あの、ピクセル8はハイレゾは無理なんです
よ。ああ、それつらいですね。
うん、でもこっちの8 Pro になると、ちょっと音質がいいみたいな。
そういうことをくすぐってくるわけや。
まあでもソニーと違うから。
はい。
あんまりそんなスーパー高性能な音じゃないでしょうね。
うん、まあどうなんでしょうね。その辺もちょっと気になりますね。音がどう違うんだろうっていう。うん、
一応でも一応あのあれやで、ソニーのイヤホン、うん、イヤホンっていうか、
うん、
あの Bluetooth で、ね、
はい、
うん、あの普通に聞いてますけどね。あ、
認識できてるんですよね。
当然。うん、ただ毎日放送ですけどね、聞いてるのは。
聞くもんは。
歌なんか何も聞いてないですけど。あ、
そうですか。はい。
あれはすぐあっという間に繋がった、Bluetooth やから、うん、
まあね、
ポコッと繋がって、もともと Bluetooth のイヤホン使ってる時点で、
はい、
ハイレゾなんか来ないんですよ。
まあ、そういう方もありますがね。
あれ、有線じゃないとハイレゾって来ないんで、 うん、だからまあまあそれなりにええ音やなと思って満足してます。
機嫌よく聞くのが一番ですわ。
器用、器用やってるのが一番いいでしょ。
全くですわ。
うん、だからまだそんな音楽プレイヤー的なもんまで立ち上げてない。
うん、
うん、まだ今あの大事にあの神さん棚上げたら状態ですわ。毎朝これね、パン、まあ、マンチャーンってやってから持っていくようにして、
ヒューチしペペってやってね、
そうやってる状態なんで、
うん、
大丈夫ですよ。
まだまだ見るたびにニコニコできるってやつですね。
まあだからもうこれから7年使わなあかんからね、なんつっても長いから道のりが。もうそれのためにはこんな早くから解読したらあかん、
うん、
解読なんてするもんじゃない
そうね、エクスペリのカメラみたいなもんですよね、
う
ん、
もう一個一個にびっくりしとかないと今は、うん、
新鮮さがね、う
ん、すげーって言って
こんなことかって
マジかーみたいなやつ、うん、やっとかんとあかんから
大事ですね、
うん、もうそれでちょっと長くな、もう 1週間2週間で楽しめたあかん、
うん
うん、なんでちょっとじっくりと、
ね、見切ったっていうのはね、
いや寂しいと思いますんで、
はい、
うん、なんかすごく無駄に写真ばっかり撮ってます毎週通天閣ばっかり撮ってます通天閣の写真だらけになってきて俺の、
ね、写真好きがね、写真撮るのが一番ですよ。
俺のフォルダーずっと通天閣だらけまあ毎週撮ってるから通天閣、うん、なんでまたね皆さんには通天閣の写真をお届けしたいと思います。
楽しみにしてますわ。
どうぞ皆さん、はい、携帯変えましたっていうことで、ね、もう安い携帯とかもうそんなもん見向きもすんなよ。みんな
どういうこと？
ええの買っとけよ。もうほんでもオーバースペックや、オーバースペック。
なるほどね。
いっちゃんええのかよ、いっちゃんええの。
確かにその通り
な、うん、な、忍者の250なんか買ったって思んないやろ
急に
な、忍者1100や
忍者1100って何
や。いや分からんけど、なんか900とか1000とかもう一番高いとこや。
あのトム・クルーズが乗ってたやつよ。
ああ、 H2 や。
そうそうそうそう、
あれ目指せよ。
そう、食べてカーン行ってないと。
だから俺らはもう携帯の H2 手に入れたからこれからやりますせ。
やりますか。
やりますせ。もう何をやるんかちょっとよく分かりませんけど、
知らんけどね、
う
ん、
ちょっとそこら辺よう分からんけど、
うん、
あれだけできる、あのピッて置いたら充電するやつ。
ああ、それは今時できるんじゃないですか、それは。
今時のやつやから。
今時できないですか、
できるから、早速電気入れて買ってきて、毎晩パーッと置いてますけど。わあ、すげえ、充電するやん。
非接触、いやいや、接触するだけでってですね。
素晴らしいって言うてるだけで、
うん、
ね、あれなんですけど、ね。
よかったです。
楽しませていただきたいと思います。
うん、
いうことなんでね。
はい。
はい、そんな携帯買ったっていう自慢でした。またあの新しい機能を発見次第、
そうですね、新機能を発見次第ね、
皆さんにはご報告をしていきたいと。
わかりました。
思っておりますんでね、広告期待、
楽しみにしてますよ。
もうすでに、そして、うん、ネットニュース見てたら、
はい、
ピクセル9の開発情報が送られてきましたどうも CPU は本来そっちの方がいいらしい、
うん、そうは、もうああいうのってほんまチクチクチクチク改良していくっていうのがいやらしいよね。
マジでってなりましたもん俺嘘やろ何やこのなんたら3じゃあかんのかいや、
あかんことはないよ。
なんたら3はちょっと良くなくて、なんたら4が次搭載されてそっちの方がいいよみたいなこと書いてあったんで、
う
ん、
そりゃそう言いますって。
ひどいこと書くなと思って。
で30万円ったら大笑いですやん。
もうそれで笑ったるわ俺、
うん、
会っちゃうかみたいな、
そうそうそう
言うたるんで、ね、みんなもいい携帯買いましょう、
う
ん、
そうね、
いっちゃええやつ買うたらええね、もう、うん、それでええと思う、
うん、
いうことなんでね、
わかりました、
今回も iPhone に変えずに助かったとね、住んでのところで踏みとどまった
と。踏みとどまってたんや。
あ、もう行くな俺 iPhone って思ってたんですけどよかったっす。まだ Google っていう良心がありましてよかったです、うん、
人の心がありますね。
もうまだね Android でいけるんで、
はい
はい、やりますということで。
わかりました。
はい、そういう感じでございましたと。
はい、
塗装は無我の境地へと誘ってくれる、そうは思わないか。
確かにどっかトリップしてますね。
関東行こうよぜ、ガンプラジオ。
というわけでね、今週も終わりの方に向かっていくわけなんですが、
はい、
イベントですけども、
はい、
まずは来週、
はい、
3月20日、
20日、
水曜日、
水曜日、
祭日、
祝日、はい、
これ大阪面白マップ、グッチョス柏木さんと、
はい、
またシバリアトーマスさんと、
はい、
3人でやりますんで、
やりますか、
はい、ぜひ皆さんいろんなこと聞きに来てくださいと、はい、
何時からですか、
はい、8時かな、
晩ですね、
うん、多分白芸やったかな、
うんうん、
なんで、それページ見てもらったら、
はい、
開始時間書いてますんで、
はい
はい、どうぞ皆さん来てやってくださいということですわ、
了解です、
はい、もう来週なんでお願いしますと、
ね、私もちょっと告知がございまして、
お、またいつものやつか、
いつものやつが、
おー、やったよろしいで、
これ同じ20日にですね、
うん、
第2回北摂模型フェスティバルというのがあります。
あれ今までやったら学校を借りたりとかする、
いや、やつじゃない、ちょっとまたちょっとまだ別口で、
あ、それはちょっとなりを潜めまして、
はい、今回は
また別の、
また別口で、はい、
北摂
無形フェスティバル池田というですね、
おー、池田言うたら大阪のどこかにある町やんか、
地の果てですわ、なんか
地の果て、あれですね、最近物議を醸し出したダイハツの本社
があるところですね、あとはカップラーメン、カップヌードルか、
あ、カップヌードル、日清、
はい、
にあるとこね、
大阪のどこかにあるという伝説の地です
、そう、どうも北の方にあるらしいって話は聞いたことあります、ね、俺、その町でやる
の、はい、そのガンダラみたいなところで、池田市の子ですね、池田市の、ごめんなさい、ちょっとお待ちください、
もういいよ、ゆっくりね、ゆっくり、
池田市の公民館、
公民館、
はい、池田市池田中央公民館というところ、
中央公民館、はい、っていうのは中央の方にあるのね、
中央にあるんですね、
池田の中央にあるの、
はい、池田駅の近くにございますね、
あ、池田っていう駅があるのね、
あ、どうもあるらしいですわ、
何線やろ、
阪急じゃないですか、池田っていう、
ああ、阪急池田駅、
うん、知らんけどね、
っていう、まあ誰も踏み寄ったことがない
ような街、多分月に何人降りるんやみたいなところ、
そうやな、そうやな、そんなには降りひんやろね、
そう思います、
うん、その池田で、
はい、で、ああ隣にね、あの池田市役所っていうのがありまして、
あ市役所の横かいな、
そうなんです、で、うん、そこに池田市役所に、車の駐車場ありますが、うん、あの1日500円みたいなパターンがありますので、
はいはいはいはい、そこ止めて、
はい、
駐車場のおっちゃんに500円払って
、うんうんうんうん、でその中央、公民館で、うん、朝10時
から、
はい、
うん、10時、うん、
で夕方の4時ぐらいまで、
はいはいはい、
やりますので、
何してるんですか、プラモ作ってるんですか、みんなで、
展示会です、
あ、ヨモちゃんの作ったプラモの数々を
いくつか置いたりとか、他の皆さん方もたくさんいらっしゃいますので、
ああ、そういう仲間たちがいてるのね、
はい、
ああ、そういう人たちがいっぱいプラモ作って、こんなん作ったったわ、言
う
て、
そうです、そうです、
どないっていう、
聞いて聞いてっていう感じでね、
ああ、いや、聞かないっていう話やな、
そういうことですわ、
お前と話したら長いんやろ、どうせっていう。この色がねいう話になって、そうそうそうそう、
ここの工作がね言ってね、
ああすごいねっていう話になるわけやな、
ふーんって言われるわけね、
そうそう、それぐらいの興味しかないもん、さよけって言って終わりやわな、うん、ね、ああそんなんやんの、
やります、某ガンプラジェのメンバー3人がしたの顔を出す予定ですので、ぜひお待ちしております。
ガンプラジオのメンバーって3人になってんの、
今3人おります、はい、
今3人おんの、
3人おります、
あ、そうかい、
はい、
人増えてってるやん、
ちょっと最近プロデューサー前はほとんど出なかったんですけど、最近はちょっと3人揃ってやっておりますので、
あ、なスカイプ的な感じでやってるわけね、
そうですね、
ああ、なるほどね、
はい、
いいんじゃないですか、
はい、朝9時から、会場設営が始まるんですが、うん、10時からですね、池田レンジャーショーというのがありまして、うん、
ご当地ですか、
ご当地ヒーローのショー
が出ました、ご当地ヒーロー、
はい、うん、
はいはいはい、それも見れますと、
そのちょっとありますんで10時から、
お、昼飯とかどうしたらいいの、
昼飯、まあ、池田の市役所の周辺、駅前周辺やったら何かしら多分店があるんじゃないかなと思うんです、池田といえども
ガストとか。
ガストとかローソンとかあるんちゃうかと思う。
ガストとかローソンで弁当買ったりとかしてな。
うん、できるんちゃうかな。
天下一品フェアやってるから今。
そうです、そうです。
なあ、それでも食うてもうてんな。
そういうことですわ。
一体ええんちゃいますか。
池田といえどもあると思います。
さやな、池田といえどもな。2、3人は店やってるでしょ。
そういうことです。
ああいうとこなんで、皆さんぜひ。あくまで遠路はるばる行こうとか思ったらあかんよ。
池田ですからね。
もうその日のうちに帰れなくなってしまうよ。
そうですよ。
終電早いからね。
うん。
終電はもう7時ぐらいちゃうか、夜。
かもしれませんね。
そうやな、そうやな。ああ、いうことなんで。まあまあ、いろんな覚悟を持って、
そういうことです。
行っていただきたいなと。
はい。できたら車で来るのが楽。
そうですか。車でも、あれ、道なき道走っていかなあかんで、
ね、そうですね、
険しいね、
アスファルトなんかないからね、
池田までもう、左側は崖みたいな道やから、
そうです、そうです、そうです、
もう怖い、怖い、
土煙もうでね、あとはね、
そうや、そうや、そうや、怖いね、だから頑張ってね、
ちょっと覚悟を決めて来ていただ
きたい、そうやね、そうやね、そうやね、はい、そこまでしてプラモを見に行かなあかんかってい
う、そういうことです、
あかんかって思いながら行っても
う
たら、
そう、自問自答しながら来てください、
そう、それで行けると思いますんで。はい、どうぞ楽しんできてくださいね、
はい、はい、お越しくださいませ、
はい、どうぞお越しやすということで、
はい、
はい、いうことでございます、
はい、
はい、あとまあ軽く4月4日またパディ君とあれやりますんで、
例によって、
はい、はい、やりますよ、とりあえず先差し当たり3月20日
はい、
はい、皆さんいろんなところ来てください、
そうですね、終わって昼一気に終わってから行けますからね、
うん、そうやんさ、昼はゆまちゃんとプラモ見に行って夜は、こっち来ても
う
て、
そういうことです、
ね、南の方来ても
う
て、
うん、
ね、一日満喫ですわ、
そう、理想の休日というやつですわ、
はい、ぜひやってください、それでもしね、面白いマップで、うん、今日よまよいさんのイベント行ってきてこれ写真撮ってきたんですよみたいなことはまかり間違っても俺にはやらないでください、
うん、
いらんって言うから、
まず言いますからね、
一括や一周して終わりや何が興味あんねん言って終わるから。
でって言われますから、ね。
そう、なるので、してくださいね。
はい、
お気をつけて。はい、いうことなんで、まあ、いろいろイベントありますんで、
はい、よろしくお願いします。
よかったら顔出してください。
はい。
はい、いうことでございます。
はい。
ほんなら、あと、ゆまちゃんのご紹介、
はいはい。
聞いて終わっていきますか。
了解です。
は、何でございましょうか。はい、
今回も本でございまして。
本でございますか。はい、はい、はい、はい。
まあ、いわゆるムック本というとこなんですが、うんうん、まあ、先週も、ね、いわゆるムック本でしたけど、
うん、
またこれまたバイクネタのムック本でして、
ほうほうほうほう、何やろか、
これちょっと変わった、僕こんな見たことないな思うんですが、
うん、
バイク乗りが進めるオートバイブックスというサブタイトルがついてまして、
もうまたちょっと凝ってますな、は
い、ザ・モーターサイクリストブックスという、まあ、タイトルが入ってますけど、バイク管理の関連のムック言ったらそれこそカタログ的なもんからパーツとかウェアとかツーリングのガイドとか腐るほどあるわけですけど、
まあまあそんなあるよね、うんうん、
本っていうのは初めて見たなと思って、
本、ああオートバイ乗りが進める本、
そういうことです、
ああそうか、そういう本のあれか、
はい、紹介のムック、
オートバイがいっぱい出てくる小説とか、
まあそうですね、
そういうこと、
そういうこと、
はあはあ、あ、そう。そう、
意外と珍しい。
そら珍しいわ。そら珍しい。その本にたどり着くためにその本読まなかね
え。そういうことです
よね。本&本やから、
ね。そういうことですわ。
うん。はあ。
まあ、そういう入り口になる本ですわね。
はいはいはいはい。
でも、うん、読んだことある懐かしい文から、そんなマイナーな本があるのかみたいな本まで、まあ、いろいろ載ってるわけですけど。うん、
片岡義雄とか
余裕で塗ってますね、
はい、もうああいうやつ、
うん、読んだことないけど俺片岡義雄、
うん、俺もない、膝っぽくて嫌やから、
そういうことですね、
スローな武器にしてくれみたいなやつ
やこれ南吉高のね、
あ、そうそうそうそう、あとあれとか、
はい、
大矢部春彦とか、
なんかね、
汚れた英雄とか、
英雄的なやつ、
ああ、はいはいはい、なるほど、お、
まあね、私は最アウトライダーという雑誌が昔ございましてね、
あった、ツーリングの本な、
ありましたね、あの本、
あったあったあった、もうないの、
ないですね、あれ、
あ、そういう通りで本屋行ってもないはずや、
要はあんな月刊誌であったんやな
という、ね、もうライダーズクラブでしかもうライダーズクラブすらもう見ることなくなったからな、
まあね、ネモケンいませんからね今ね、
ネモケンさんちゃうことやっとったからな、
ちゃいますからね、
ちゃう本に一生懸命頑張っとったから、
今もうネットの方でガンガン記事上がってる感じですかね、
ああ、 あれとかもうバイカーズステーションとかも見えへんよ。
ないバイカーズステーション全然見ませんね。
あもう廃刊
ちゃいます。もう全く見ないもん。
ないな、
うん、
あ毎月1日発売やったのに。
確かに
全然ないよな、
うん、いつなんか途中ぐらいあるよあるよと出なくなりましたね。
もうああいう系の本一切見ないんやけど。まあ見るけど、
うん、
ペラペラになったライダーズクラブとか、
ライダーズクラブとかね、
うっすーなってるやつ。
内容もうっすそうだね。
そう、もうインプレッションしてる人がもう全然青木兄弟とか、うん、あれ全然違うっていう、う
ん。なんか感覚遠くないかって思っちゃいますよね。
そうそうそうそう、そういうやつ。
うん、
そういうのも紹介されてるの？
まあ昔のね、例えばバイク雑誌とか、
うん、
あのなかなか。それこそ一発残れた懐かしいのポパイ。
ポパイ？
ポパイってあったでしょ。
ポパイって服の方やろ。
そうがそういうバイクの特集してたりとか。
ああ、モノマガのバイク特集みたいなもんやな。
ね、年に一回やってますよねあれ。
あ、やってるやってる。すっごいペラペラの。
そうそうそう。
ペラペラのバイク系、ね。
カタログの文章落とし方だけ
や。あ、そうそうそうそうそう。お前らほんま乗らんやろっていう、ね、いうなやつな。
そうですそうです。
ああはいはいはい。そんなんしょ、いろいろな結構な多岐にわたって紹介してるんじゃない
ですか。そうですね。いろんなあの切り口で、うん、そういうバイク関係の本を紹介してるっていう本ですね。
へえ、なんかああっていうのないの？
あのね、総数やったら知ってるかな。う
ん、何？
あ
の
当然ね、漫画特集もあるわけです
よ、
ね。
あ、漫画特集いいじゃないですか。
鉄のドンキホーテって知ってます？
題名だけ知ってる。
あの原哲夫先生の。
原哲夫先生、ああの坂登るやつやな。
坂登るんです
か。オフロード漫画やろ。
オフロードのやつ、モトクロス。
あ、オフロード漫画で、
うん、
あのすっごい急勾配をなんとかの坂って言うて、うんうん、誰も登れたことがないみたいなやつやね。
はあ、はあはあ、
鉄のドンキホーテ2巻で終わったはず。
そう、全2巻で書いてる。
全2巻。やったやった、知ってる。
さすがやわ。
そう、なんかそれが結構なテーマなんですよ。そのすごい坂を、
うんうん、
急勾配をそのあれで登っていくっていう、
はいはいはい、
これを登り切ったやつはみたいな話なんですけど、
うんうん、
大したことないですよね。2巻で終わるから、はい、あれはないの？ほんなら原哲夫先生の、はい、何やったかな、はい、
うん、
俺のケツは超合金っていう。
それは知らん。
じゃあ題名ちゃうね。それちゃうね、
うんうん
う
ん、
それちゃうんやけど、その何話かある中の1話が俺のケツは超合金っていう、
はいはい、知らんわ。
あれバイク出てけへんかったから。で、その主人公が画鋲みたいなのを、
うんうんう
ん、みんないじめみたいなやつで椅子にバラバラバラって画鋲をやるんですけど、その主役はダーンって座るんですよ。
はいはいはい、
ほんで、あ、刺さってねーって言って、だから俺のケツは超合金みたいな。それが子供の時めっちゃみんなで流行ったんですけど、
流行
るかいな。流行ったっていうか、その俺のケツは超合金っていうフレーズが、
フレーズがね、やたら受ける
という、ね、結構なんか懐かしいなと。ああ、そんな バイクマンはどれぐらい古いところまで乗ってんの？
これは岡田、左のオークロックって覚えてます？
知らん。
新谷薫
先生は知らん。二人だかしか知らん。
あのあれ、うん、メガネ君がセロンやってるんですよねこれ。
おう、それペリカンロードじゃないの？
とは違う。ペリカンロードは違うんだ、これが。
違うんか。
うん、
はあ、それ、ね、セロン乗って、なんか楽しく旅するって話？
要するに、優等生君だったあのこのメガネ君がですね、
うん、
ふとあの思い立ってですね、あの、うん、旅に出る的な話ですわ。
俺の相棒フェセローで。
そうそう、自由をみたいなやつです。
まあ、またセローっていうのがいいよね。
いい感じですね。
ほのぼのしてますよね。
そういうことですよ。
ああ、もう、へえ。あれはあの GT38 の話ない？
GT38？
もう古すぎてないんかな。
街道レーサー GO とか乗ってるよ。
街道レーサー GO もう2巻で持ってます。池田聡先生ね。
全3巻って書いてる、これ。
あ、全3巻か。RZ やろ、うん、
そうですね、消費者 RZ ですね、これ。
そう、あの、最後のコーナー、ガンって曲がって終わったからな。
それで終わるの？
そう、終わんね。俺の旅はまだまだ続くみたいな話でさ、いつも。さあ、で、街道レーサーやから、
うんうんうんうん、
街道でレーサーするんですけど、
うんうん、
最後、街道の角を曲がったとこで終わっていくっていう。
地味なんだけど、
何なんだ。何やったんよ、この街道レーサー5。
何やってんの？
そう。 あの俺が言いたいのはその GT38 で、
うん、
あれっすわ。
なんでしょう。
兄貴殺されるんですよ。
はあ、
兄貴がね。
いきなり、はい。
なんかで殺されるの。
うん、
殺されて、それの敵討ちのために、
うん、
弟が、
うん、
施設警察みたいなの作るんですよ、自分で。
あらまあ。
うん。それで、それの愛車が GT38 なんです。
うん。
で、いつも大体、その、うん、兄貴のなんかしたやつに敵を撃つときに、
はい。
GT38 となんか覆面みたいなして行って、
はいはい、
でその悪いことしたやつらをこう倒すんですけど、
懲らしめると、
大体それがぶっ飛べ三八っていうとこう、ブーンって崖から飛んだりとかして、
ジャーンっていくんですね。
そう、そのぶっ飛べ三八フレーズがもう、またこれ、小学校で、それ、結構読んでたと思うけど、みんな、読んでないんやろ、
なんちゅうタイトルやろ、
いや、分からんね、
ぶっ飛べ三八じゃない
んですね、ぶっ飛べ三八っていうフレーズだけ覚えてんねん、なんちゅうやつだったから、とにかくもうそんな、GT38 なんてバイク知らんもん、
そもそもね、
380なんてマニアックな排気量知らんもん、
う
ん、
確かに、
そうやろ、うん、そんな漫画も載ってんのか。
まあ、そんな80年代ぐらいのバイクか、バイクの漫画いろいろ。
でもコミックスになってないとダメなんでしょ。
一応ね、全部その単行本になってるもんばっかし紹介されてますよ。
何やったかな、なんかサンデーやったかな、
うん、
チャンピオンやったかな、うん、なんかすぐ終わったバイク漫画があったんですけど、ね、
いろいろあると思うが、
なんかバイク拾ってきてレストアするみたいな漫画なんですよ。
渋いな。
で、もうすごいですよ、その漫画。なんか2話ぐらいで、ベアリングばらして、
うん、
ベアリングの中の玉を組み入れて、
うん、
うん、なんかそのベアリングの一個一個の玉をもう一遍組み替えるみたいな感じで、バイク直していくんですけど。
レストア漫画。
ベアリングアッセンブリーで買えやと思って、今から考えると、そんなもんいちいち、ベアリングっていうか、昔のね、あの単車の首の部分ですよ、
うん。そうね。
首の部分になんかベアリングっぽいものが入ってたでしょ、
はいはいはいはい、
それをばらしてなんか、いや、レストア漫画がなんかわからんで、
うん、
あまりに早く終わりすぎたんか知らんけど、ちょっとそれぐらいしか覚えてない。
さっき言ってたのはね、暴走ハンターじゃないですか。
あ、暴走ハンターそう、暴走ハンター暴走ハントするんですよ。みんなで、いや、その施設警察で倒すんですよね。
だから、よろしくメカドックの作者、
あ、杉原良一？
龍二？
龍二？
先生が週刊少年ジャンプで初めて連載した作品。
あ、あれ杉原先生やったんか。
うん、
はあ、そらフェザーの漫画も書くわ。
フェザー。
ロードランナー。
ロードランナー？
ロードランナーって漫画知らん？
うん、見てない見てない。
あの、よろしくメカドック始まるちょっと前ぐらいかな。
うんうん。
バイク便みたいな漫画なんですよ。
へえ。
ほんで。で、あの、愛車はフェザーなんですよ。
はあ、渋いという
か。めっちゃ、あれ、読み切りやったかな。
うん、
第1話で、フェザーの説明めっちゃするんですよ。うん、こんなにコンパクトなのに、
うんうん、
4気筒ですごいいいやつなんだ、みたいな、
うん。45馬力出るんだ、みたいな。
そうそうそう、それをやたら説明されるっていう。それ、後々好評やって、連載になったはず。
好評なったんや。
さ、あの、ほら、昔ほら、
うん、
あの、いろんな先生たちが、
はい、
年に1回、10週間にわたって、
うん、
読み切りの漫画を書くんですよ。
ほう。
そんな中で1位を決めるんですよ。
はいはいはい、はい。
どの漫画が一番良かったか、みたいな。
うんうんうん、
でそれに、今、連載もしてるし、年に1回読み切りを書くんです、
うん、
ジャンプで。
うん、
それの一個やったと思うけどな。
へ
ー、だからメカドックやってたんちゃうかな。
ほ
う、メカドックはやってるけどロードランナーっていう漫画も書いたっていう、確かそんな感じやったと思う。それ載ってないんですか、ロードランナー。
ロードランナー
ないんかい。全然網羅できてないやん、
うん、いや、それ載ってない、ロードランナーは載ってない、うん、他にもいろいろね、バンザイハイウェイとかね。
あ、バンザイハイウェイね、読んでました、バンザイハイウェイ。
ケンタウルスの伝説とかね。
ケンタウルスの伝説はさすがに読んでないです。あの、絵がもう古すぎて。
まあね、劇画って感じです
よね。そうそう、線多すぎて。
うん、
おう、あれはケンタ君のやつは、バンザイハイウェイの次のやつ。
ここは乗って、まあ、同じ作者は多分もう乗ってないんじゃない
かな。あ、乗ってない、バンザイハイウェイまでか。
うん、
あとケンタ君のやつの方が面白かったんけどな。
うん、
うん、あれの方がストリートレーサー的な、
はいはいはいはい、
H2 が出てきたはず。
ほう、
7班のやつね。
うんうん、
うん、それ乗ってたやつの方が面白かった。
へ
え、ああ、へえ、あ、そうっすか。そういうのなんか盛り上がりそうですね。
まあね、懐かしいの乗ってるとほうほうほうってなりますよ。
ちょっと本屋で立ち読みしますわ。
ぜひ立ち読みしてください。
その漫画ゾーン立ち読みさせてもらいますわ。ああ、懐かしいねってしますわ。
そういうやつね。
うん、なるほどね。それはなかなかバイクの人いいんじゃないですか。
お好きな方は、まあ、本のムック本中はなかなか珍しいな思ってね。
うん、ちょっと昔を懐かしむ、思い出す感じで。
浮谷藤次郎も乗ってますわ。
ああ、浮谷とハンヘルのな。おっさんな。ホンダやな。
そうですね。
何やったっけな、 CB72?カラス？
カラス、カラスは車やもんね。S8 の改造やったっけ？
どっちか。ああ、あの、四輪もやったんですよね、浮谷藤次郎ってね。単車もやった。うん。四輪もやったみたいな。
生沢通るとかの時代ですからね。
もう、全然知らんけど。CB72 とか初めて見たとき、ちょっと感動したもん、俺。
ああ、そう。
株みたいなバイクやんけ、これ。と思って。
確かにね。ビジネスだやんっていうね。
これでお前、レースするっていう。
DOHC 言うてるけど、言
う
てね。
それ、むちゃくちゃやなっていう、な、やつな。
ね、船橋サーキット入れた頃です
わ。ほんまですわ。あれ、ちゃんとホンダのなんとか、なんとかキットってやつが組み込まれてるんですよ。
ほう。
なんとかキット。なんかそのレーシング、レース寄りのキットが、H2 じゃない、なんとなくキット。
あ、なんかありますね。なんか
あるでしょ。あれが、あの、組み込まれてて、みたいな。
はいはいはい、はい。
あの、72には、みたいなやつね。後で、そのレーシングパーツとして組み込めるみたいな。
はいはいはい。
やつな。ありましたよね。
うん、
そうですか。楽しそうな本ですね。
まあまあ、楽しそうに合うと思いますわ。
そうですね。ぜひって感じでね、
そういうことです。
あ、分かりました。まだ本屋で売ってるので、
はい、
ぜひ買ってみてくださいと。
まあ、書店に1冊ぐらいしか入ってない可能性もある。
せやな、
ほんまに。
もうそんなもんで、もう多分売り切れてる
可能性
もある。もうないです、入荷予定ないですみたいな話やと思いますんで、はい、アマゾンとかで見てみてください。
そうですね、
はい、いう感じでございますか。
ってなもんですかね。
はいはいはい、ありがとうございました。
はい、
はい、というわけでね、また、今週も終わっていこうかと思うんですが、
は、
また来週。あの、そうですよ、鳥居明先生亡くなったね。
亡くなっちゃいましたね。
ねえ、俺はちょっとあまりに偉大すぎて、
うん、早すぎるよな。
鳥山明はちょっとショックやったな。
80年代を作った人という気がするぐらいですよね。
だって俺らがジャンプを読み始めて連載が始まった人やから、
うん、
なあ、それまでのちょっとまだ売れてない不遇の時代とかちょっと知ってるわけですよ。
お、
あの、連載がまだ勝ち取れてない鳥山先生のやつとか、はいはいはいはい、ペンギン村のベースになる、
なんかあるんですよね、
ワンダーランドっていう漫画が読み切りで2回ぐらい載ったんかな。
うん、
で、えらいバタ臭い絵描く人やなと思って、
はいはい、
思ってたらいつの間にかあられちゃんになって、
うん、
で、あられちゃんもなんか変な、なんかアメコミっぽいの始まったなみたいな。
僕は小学生の時ですもんね、ドクターストランプ
始まった
のね。
そう、俺らは、
うん
うん、そうなんですよ。そんな時から来てあられちゃんはどんどん頭身が低くなっていって
確かに
面白くなっていって、
面白いになっていってね、
でドラゴンボールになってみたいな、
って、
いう感じやけど、ちょっと若かったっすね、もうちょっと
ね。まだこれからなんかしようっていう時やったって話ありますね。
あの、サンドラウンドの続き書こうとしてたみたいな、
あ
っていうのを書いてましたよ、
うんうんうん、
なんかそのイラストだけあるんですって。
あ、なるほど。
なんかそれが綺麗にイラストされて、これからまたこれ続き書きますみたいな、
あ
いうやつも書いてたらしいんですよ。
残念ですね。
まあ、しゃあないといえばしゃあないですけどね。
どうにもならんのですけどね、
漫画家さんちゅうのはな、やっぱ激務なんかな。
長生きできないとは思いますよね、確かにね。
神経すり減らして書いてんのかな。
手塚治虫しかりでね。
そう、みんなな、みんなもうほんまにもう昼夜を問わず、
ね、
なあ、命すり減らして書くんやろな。
うん、
あ、だからちょっと鳥山先生は早かったかな、
ちょっと待ってって感じですもんね。
あ、まあ、ある意味もう俺は漫画家の中ではほぼナンバーワンやと思うので、
うんうん、
あ、これはもうある意味昭和が終わったなと。
あれとか平成が終わったんやなって言ってましたよ。
ああそっか、
ドラゴン、ドラゴン、ドラゴンボールからこっちは平成って
感じ。そやろ、ドラゴンボールやろ、うん、俺ら小学校から読んでるっちゅう
ね。まあね
でもちょっとだって大人やったっちゅうね、ドラゴンボール、う
ん、はい、どっちから入ったかっちゅうのは世代がありますね。
そう、そらそうです、うん、ねえ、もう残念です
本当に
ね。でももうしょうがない、またね次世代につながる。
ね、
ね、ゆでたまご先生とめちゃくちゃ仲悪かったって書いてましたけどね。むちゃくちゃ仲悪かったらしいですよ。へ、うん、かたや桂正和先生とはすごく仲良かったと。
へ、
桂正和先生ももう非常に追悼の文章を上げてました。
ああ
すっごいいい人だったのにみたいな、
うん、
思い出話書いてましたと。なんでね、まあちょっとまたジャンプが終わった、ちょっと終わったな、もう俺らワンピースとか知らんから。
まあ全然ね。
あ、そっちじゃない、ワンピースだとかハンターハンターとかそんな知らんから。
知らませんからね。
あ、もうちょっと一世、あの調子の良かったジャンプは終わったなと。
うーん、
すっごい調子良かったけどみたいな。
まあね、まあ今雑誌時代がね弱いところですから。
そうですよ、薄いしね、今ジャンプ、ジャンプもまあ薄いと思うけど、この前のサンデーの薄さにはびっくりしたけど。
あ、そんな薄いんですか。
ムックかってなる。
ああそう、
サンデー今薄いんですよ。
へえ、
いろんなことがあって先生たちがボイコットしてるっていう。
ああ小学館。
そうだから、それで突然サンデーが薄くなってみんなびっくりしたって。
なるほどね。
うん、もうほんまムックちょっと厚くしたぐらいの。
ほんまですか。
感じらしいですよ。
へえ、
2週間ぐらいそれ続いてるはず。
へ
え、大変です、サンデー。
まあね、
大丈夫ですか、小学館。
小学館何かと何かとやからな。
そやな、いろいろあるからな。
いろいろね。
なあ、まあそんな感じなんで、
はい、
ね、まあ先週の週末は鳥山先生、鳥山先生ってみんな言ってたから、ね、あれですわ。まあまあ一つのまた時代が終わったかなと。
終わっちゃった。
あ、無理やり終わらせたという感じでございますね。まあしょうがないえ、いうことでございますんで、
ね、まあ、サンドランド機会があったら見てください。
そうそうそう、またサンドランド、まあ、再上映ぐらいはするやろうっていう、
ね、追悼上映とかやってほしいですよね。
話なんで、まあそれちょっと見てみますわ。
ぜひ、あれなかなか面白かったん
で。もう一遍映画でやるっつうんやったら、
ね、
今見に行きますわ。
ぜひぜひ。
いう感じですね。
はい。
はい、ちゅうことなんで、こんな感じで今週は終わりということで、
そうですね、
してしまおうかと思います。
はい、
はい、というわけでお相手したのはシャドウ総帥と
今宵でした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。